ジオ。この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ宗真言流舞鶴本行寺住職私木田恵妙が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかんなるお方かということです。5年前に日蓮大聖人の石田行きを漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことをまだ一般の人々に正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一開祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高祖日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所にのたまわく、日蓮は妖弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏したもうべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし、というわけで一般の人に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残された御遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ、今日は第12話伊豆御法難の続きからです。ですが、その前に前回の最後のところで法華経兼法等本第11四経難寺若山若山寺沙賀宗冠儀と独特の節回しで読みました。お聞きの皆さんは変だなと思われたかもしれません。この独特の節回しは500年以上続く私ども法華宗真言流の伝統的な節回しです。伊豆へ流される時、由比ヶ浜で大聖人を見送る日露聖人のために、大聖人が遠ざかる船の上でお唱えされた兼法等本の一部です。日露聖人にはそのように聞こえてきたということです。それが日露聖人、日蔵聖人、日新聖人と口伝されてきた節回しです。さあ、お待たせしました。今日は第12話伊豆御法難の続きです。御宗役人は 日蓮大聖人を伊豆伊東まで送らず、途中まな板岩という、やがて海の中に沈むであろう岩の上に大聖人を置き去りにしていったのでした。どうせ飢え死にさせるのだから、あのまな板岩の上に置いていこう。ああそうだそうだ。まな板岩に置き去りにされた大聖人は恐れることもなく、岩の上で朗々とお題目を唱えられました。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。やがて日は沈み暗くなってきました。そこへ伊藤の漁師が通りかかります。何か声が聞こえてくるぞ。なんだかお経のようだな。お、あのまな板岩の方から聞こえてくるぞ。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。あ、お坊様だ。そんなところで何をなさっているのです。その岩はもうじき沈みますぞ。早くこの船にお乗りなされ。ありがとうございます。こうして日蓮大聖人は危ないところを伊東川名の漁師船森弥三郎に助けられたのでした。どうぞ私の家でお休みください。かたじけのうござる。日蓮猿5月12日流罪の時、その次尽きて総来しに、いまだなおも聞き及び参らせず総老ところ、船より上がり苦しみ総来しところに、年頃に当たらせたまい総来しことは、いかんなる宿住なるらん。船森弥三郎狩り御所。過去に法華経の行者にて渡らせたまえるが、今末法に船森の弥三郎と生まれ変わりて、日蓮を憐れみたもうか。たとえ男はさもあるべきに、女房の身として職を与え、先足手水、そのほかさもこと年頃なること日蓮は知らず、不思議とも申すばかりなし。ことに30日余りありて、内心に法華経を信じ、日蓮を供養したもんこと、いかんなることのよしなるや。船森弥三郎狩り御所。いつしか船森弥三郎夫婦もお題目の信者になり、朝夕家からはお題目の声が聞こえてくるようになったという。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。この弥三郎の家の後に今の船森山蓮華寺があります。そして弥三郎の家の裏の岩屋に30日余りかくまわれたのでありました。領民に罪人の日蓮に関われば厳罰に処すと言っていた地頭の伊藤八郎左衛門は、この頃原因不明の難病にかかり、苦しい思いをしておりました。そしていろいろな医薬や祈祷を尽くしましたが、良くならず悪くなるばかりでありました。 とうとう帰依をすることを条件に日蓮大聖人に病息消滅のお題目を唱えてもらいました。すると立ちどころに治ってしまったと言います。そして伊藤八郎左衛門は約束通り日蓮大聖人に帰依し、川名から伊東に住まいを移させ、下後供養を尽くしたと言います。そして伊東、伊豆伊東に流罪中、大聖人は四恩章と狂気時刻章の二章を表されておられます。第13話、小松原の法難、俗州増上満、聖寿43歳。校長3年1263年2月、北条時頼西明寺殿は日蓮大聖人の伊豆流罪が御成敗式目に照らして不当であることを知り、即刻赦免といたしました。赦免となった大聖人は文寧元年1264年9月頃、父の墓参りと病気の母を見舞うため天津小湊に帰省しました。ところが父の墓前で回向し、実家へ向かう途中に母が息を引き取ったことを知らされました。日蓮大聖人、母の枕元で妙法強力即身成仏、無思来方法五法在小専仏、臨終少年のため南妙法蓮華経と唱えました。するとなんと不思議なことに、死んだはずのお母さんが生き返ったのです。日蓮大聖人の姿を見て涙を流し、よく帰ってきてくれた、南妙法蓮華経と唱えたと言います。それから4年、お母さんは寿命を延ばしたということです。日蓮大聖人が死んだお母さんを南無妙法蓮華経と唱えて生き返らせた、そして4年間寿命を延ばすことができたという、この話は瞬く間に天津小湊中に広まりました。そして日蓮大聖人は花房の蓮華寺を拠点に三大秘宝の南妙法蓮華経を布教して行かれました。しばらく平穏な日々が続きますが、またしても命に関わる難が日蓮大聖人を襲うことになります。それは10年前、成長寺で地頭の東條景信が念仏無限と言った日蓮大聖人を憎んで殺害しようとしました。しかしできなかったので、今度戻ってきたら必ず殺してやると常に思っていたからでした。憎き日蓮め、いよいよその時が来ました。11月11日、天津の領主工藤義高の招きに応じ、日蓮大聖人一行が小松原を通りかかったその時です。それ皆の者、今度こそ日蓮を殺すのだ。伊豆流罪が赦免になり、天津小湊に日蓮大聖人が戻ることを聞きつけた東條景信は 手勢数百人を引き連れ、大商人一行を小松原で待ち伏せしして殺そうとしました。このお方はご本仏のお使い、上行菩薩日蓮大聖人なるぞ。この人を襲うとはなんと罰当たりな。日蓮大聖人を守ろうと弟子狂人坊日行は必死に防戦するも、力尽きやがて撃たれてしまいました。お師匠様、どうかご無事で。日蓮様、助けに参りました。途中迎えに来た工藤義高とその一党も日蓮大聖人を守るために防戦に加わるも、多勢に無勢で苦戦いたしました。ついに東条景信は日蓮大聖人を追い詰め、馬の上から切りつけました。憎き日蓮め、今日こそは覚悟しろ。いえ、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。うわあ、日蓮大聖人を撃とうとした時、景信に異変が起き、なんと落馬してしまいました。そして東条勢は日蓮大聖人の不思議な力に恐れをなし、我先に逃げていってしまいしまったのでした。九死に一生を得ましたが、日蓮大聖人も死体を切られ、左手を骨折するという重傷を負いました。そして狂人坊と工藤義高たちは命を懸けて本家上行菩薩日蓮大聖人をお守りしたのでした。つまり南無法蓮華経に命を供養したということになります。一気に罪障を消滅して仏になったということです。本懐を果たしたことになります。古来お会式の時期になると、南無法蓮華経の寺院で日蓮大聖人のご尊像にお綿帽子をかぶせます。このことは小松原法難に由来するのです。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。